どうも、ガルです。
磯でーす。
今週は2020年第3号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
2020というのがどうも口に馴染まないですね。
しょうがないですね。まだ2019年ですかね。
そうですね。これからだとは思いますが。といった感じで、新年3号では、早速中身に入っていきますと、今週の関東カラーが劇場版公開&第5回キャラクター人気投票結果発表記念関東カラーの僕のヒーローアカデミアとなっておりました。12月20日公開の映画にちなんだジャンプ表紙となっていました。
そうですね。まあ、相手方のヴィランがいて、デク君バックを踏めるっていう構図でしたね。
はいはい。大変かっこいいエフェクトも活かした感じのジャンプ表紙。そして、このタイミングでおまけ見ますと、今週おまけとして一応、僕のヒーローアカデミア、劇場版の公開記念フィルム風スペシャルクリアしおりというのがついてきました。
そうですね。かっこいいですね。
まあそうなんですけどね。僕、昔からこのクリアフィルム、なんでしょう。フィルム風のクリアしおりみたいなのを見るたびにいつも思っていたんですが、フィルム風にするんだったら、本当に連続コマにしてほしいんですよね。
まあそれはあるね。
全くフィルム感がないんで、ばらけたコマだと。なので、結構なんだかんだ最近もあるのか、あまり最近は聞かない気もしますが、昔よくエヴァンゲリオンなんかもそうでしたが、劇場に行くと特典でフィルムのカットしたもの、特にもうデジタル公開にされてからも、特典のためだけにプリントされたフィルムをわざわざ裁断して、こう、ランダムで配布したりとかしていた、あの文化に馴染んできた世代だったりもするので、やっぱり普通にもっとフィルムっぽいものの方が、うん、それっぽさを感じれて嬉しい気がするんですけどね。
うん。
と思ったりしますが、まあ、なかなか、クリア感は子供受けするんじゃないか。これはこれで何か物体のこの所有欲、なんでしょう、存在感のある感じで、まあ、クリアフィルム自体はおまけとしては好きですよ。
そうですね。
といった、おまけなどもついてきました。劇場版公開。ということで、扉絵の方に関しては、特に劇場版にちなんでということではなくて、人気投票の、トップ10集結という形で、人気投票上位10人が揃った感じの1枚でした。
そうですね。まあやっぱヒーローコスチュームやっぱかっけえなっていう感じでしたし、もうやっぱしがらきさん上がってきたっていう感じでしたね。
はいはい。しがらきさんの今の姿は見せないんですね。
そうだね。
どういったアレンジコスチュームかは見せなかったりしますが、他のキャラクターに関して、本当にヒーローたちに関して、普段のヒーロー衣装にだいぶアレンジを加えた感じで、なんでしょうね。やっぱりアメコミでよくこういったアレンジ、フィギュアとかイラストとかであったりしますが、やっぱりこういうなんか、かっこいいですね、アレンジバージョンは。
そうですね。
といった感じで、内容としましては、第254話で、相沢先生が言ったところ、黒霧さんは、かつての同級生、白雲さんで、意識が残ってるかもしれないから、語りかけようっていう感じで、一緒にヒーロー、なろうぜっていう、言いますという展開でした。
いや、もう相沢先生がね、会う前に、絆の話とか、ご遺族には、とかって、いちいち聞いたりするところが、すごい彼らしくてよかったですねっていう。
まあ、そうですね。冷静さが感じられてよかったですよ。
そうだね。その上でだけど、実際会話が始まっちゃうとね、横のプレゼントマイクなんかよりも、なんかこう、もう、すっごい思い出浸っちゃってて、泣いちゃうっていうところも、これもまたこの相沢先生の熱さが感じられてね。いや、今週はいい回でしたね。
はいはい。確かに。だいぶ気持ちが持ってかれる感じの描写でしたよ。
うん。そうだね。実際僕はこの、何でしたっけ？これスピンオフにいるキャラクターね、何でしたっけ？
そんなような気がしますね。
うん。ただ僕そっちの方ちゃんと見てないんで、ね、その辺はもう完全にこうノリで感じてるだけなんですけどっていう。
はいはい。
でもそれでも十分ね、言いたいことは、ね、伝わってきたんでね。いやー、相沢先生、思い届くのか気になるな来週っていう感じでしたね。
いや、本当にいい話になってほしいなという期待が高まるんで、裏切られたらかなり、ショックな、それはそれでいい展開だなという感じの盛り上がりですよ。
そうで、まあ裏切られたとしてもね、それはそれで本当、ワンホール許せねえっていうのと、まあ、しがらきさん、怖えなって、手が繋がっていきますからね。
はいはい。いや、大変盛り上がってました。あと、地味に驚いたのが、相沢先生が、除籍した人たちはみんな、復学してたんですね。
そうだね。
復籍していたということで。いやー、あそこ確かに、ちょっと序盤引っかかるところではあったので、まあでも、後々になると、相沢先生に対する信頼が十分高まってきたら、相沢先生が除籍にしたっていうことは何か、それ相応の理由があったんだろうな、考えがあったんだろうなっていう感じで、納得したりもしましたが、でも、ここに来て完全救済されましたね。
そうだね。ただ、あんまり、この、いや、注意感覚で、除籍するもんじゃないからね、とかって言ってる感じで、あんまり反省能力ないんで見えるけど、大丈夫っていう。
いやいやいや、おかげで成長できたって言ってますから。
まあそうですね。このあたりはちゃんと UA 高校のね、優秀な人たちですからね、ちゃんと、 分かっていますね、その辺はっていう感じですね。
そうです。これも軽口というか、本当に、未だに、だからその除籍された時のショックが本物だったからこそ思わず言っちゃうんですよ。
そうだね。
軽くは受け止めていないからこそ、そんな、あんなことをするもんじゃねえよっていうことがつい言葉に出ちゃうんですよ。
まあまあそうだね。まあいい思い出になったってことだよね。
いや、未だにだからトラウマだってことですよ、つまり。
なるほど、なるほど。
だからそう割り切って、まああれも俺たちのためだったしなって割り切れないぐらいショックだった。だからこそ、イレイザーヘッド先生のこの除籍っていうのは効果があったんだっていうことですよ。
なるほど、了解です。
という感じで、まあ、相沢先生のキャラクターをより理解できる感じで、それがどういう風な感じに報われるのか大変気になる展開でした。
はい。
では続きまして、読み切りという形で、僕のヒーローアカデミア特別スピンオフ、デク&爆豪ライジング前編という形で、秋山陽子先生による、まあ、劇場版にちなんだ僕のヒーローアカデミアのスピンオフ読み切りが掲載されました。内容としましては、中学時代の、デク君と爆豪君が、まあ、ヴィランに街中で遭遇して、捕まえに行く戦いを挑むけれど、果たしてどうなるという展開でした。
いやー、ヴィランまさか天候操作までできるくせにやってることがひったくりってのが、みみっちいなと思いましたね。
何か制限があるのかもしれませんけどね、個性。
そうだね。そうだね。だけど、本当だって雷鳴まで起こしてんだよ、こいつっていう。いやー、それでひったくりか。やっぱヒーロー社会ってのは厳しいんですねって思いましたね。
うん。まあ、デク君が何かに気づいてるんで、思ったよりもしょぼい個性なのかもしれませんけどね、これは。
うん、うん、うん。結構エフェクト的には、カッチャンだって一応広まってるわけだからね。
はい、はい。
そんなにダメとは思わないけどね。どうなんだろうね。
デク君が何に気づいたか。っていう感じではありますけどね。なんかもっと直接的な天候操作で相手を溺れさせるみたいな、そういった直接的な個性よりも、もうちょっと絡めてのような、ひねりの効いた、何か騙してのようなものなのかもなとちょっと思ったんですけどね。
まあそうだね。その辺のネタバラシは来週期待って感じですね。
そうですね。ということで、僕らはこの結果、バクゴ君がデフに対してもう気持ち悪いような思いを、嫌悪感を抱き続けるっていう結末を知ってますから。決して二人が分かり合う、和解するという結末にたどり着かないことは知ってるんですが。そんな中で、果たしてデフ君とバクゴ君が、どういった感じに協力プレイをして、お互いの、それこそ個性を発揮するのかは楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きまして、ワンピースの第965話で、黒住オロチさんは、何か、マネマネの身を能力を使った、おばあさんが後ろ盾になって、その、マネマネの身の能力でいろんな人にすり替わって、オロチさんを取り立てていくような感じで陰謀でのし上がっていきます。一方、白ひげさんたちは、ロジャーさんたちと遭遇し、同じ島に上陸しますという展開でした。
いや、いきなり現れたこのマネマネの身の祈祷師ばあさん何者だよっていう感じでしたね。
いやー、まあ、出自、背景に関しては今回の話で大体わかりましたが。
うん。
実は未だにいるのかもしれませんけどね、どっかに。
でも、マネマネの身はもうさ、ボンクレイが継承してるわけじゃないですか。
あ、そういえば。
うん。だからもう完全にこいつ、この人は死んだっていうことだと思うんだけどね。
まあ、確かに。だいぶ何十年も前のことですからね。
うん。だからこそちょっとね、この背景が気になるし。いやー、しかし本当にマネマネの身はアラバスタでも大活躍したけれども、国家転覆には、都合のいい意味だよねっていう。
いや、本当に、もうこれは容赦ないというか、もうしょうがないですね、これやられちゃったら。
いや、防ぐことはちょっとほぼ不可能に近いよね。
はいはい。
いやー、でもな、本当にそこまで来てな、このなんか、小すき焼きの偽物さんがね、にきょきょきょって笑って、ぷはははって笑ってるところとかは、めちゃめちゃオロチさんのね、このヘイトが溜まる展開だったからね。
はいはいは
い。いやー、現代編戻ったら早くぶっ倒してほしいねっていう。
いや、そうですね。何よりここ本当にオロチさんとおばあさんの会話で、かつていたその、黒住さんがすごい、こう、陰謀でひどいことをして、その結果裁かれたっていうことに対して、お前のその貧乏暮らしは誰のせいだ、誰が悪いって言われた結果が、小月すき焼きっていう、ここで、完全に、なんでしょうね、人のせいにする感じは、なかなかグッとくる悪役っぷりでしたよ。
そうだね。やべえ、オロツさん同情の余地ねえなっていう。
そうですね。根っからの曲がってる感じがしてきて、ここは逆にちょっと魅力に感じましたよ。
うん。そうですね。そして、もうね、その後はもう今週は最後の方でね、 一気にロジャーさん出てきましたからね。いやー、はい、戦い楽しみですね。
しかも、終わりが近いらしいですからね、ロジャーさん。
うん。
どういった事情があった上で、あの処刑台に繋がっていくのかは、不思議ですね。
そうだね。まあもちろん、このね、終わりが近いからこそ、最後ね、ラフテルに行ってっていう展開だし、ラフテルはおでんさんで一緒に行くわけですからね。ここで、どうやって仲間にしたのかとかすごい気になるしね。
はいはいはい。確かに。もう、隊長を任されてますからね、おでんさん。
うん。いやー、なんかすごい気になるね。あとはもうほんとシャンクスがこの時はマスコットキャラクターだったんだなっていうのがびっくりですよっていう。
いやいやいや、優秀な船員ですよ、きっと。
そうかな。結構さ、最近のこの4校としてのこの、すごい迫力ある感じがね、やっぱ印象強いんでね。この頃とシャンクスさんの若い感じはすごい、なんか興味深いですねっていう。
まあまあ、それにやっぱりちょっとルフィに通じるものもあっていいですね。
そうだね。
といった感じで結構シャンクスさんは、いや、若シャンクスさんは魅力的ですよ、これはこれで。
うん。ほんと、わずか2コマくらいでここまで魅力を出すのはさすが小田先生ですよっていう。
はいはいはい。といった、この辺でもちゃんと衣装とか、この、でっかい海賊帽をかぶってはしゃいでる感じですとか、やっぱり衣装とか小道具とかチョコレートとかですごいキャラクター性を反映させますからね。
うん。
いや、本当にその辺のデザイン、細かいところに対する配慮とかセンスは、小田先生そのものって感じですよ。
ですね。
では続きましてが、鬼滅の刃の第187話、内容としましては、頼市さんは無惨さんを見事に切り倒したんですが、死なずに1800に爆散したんで、1500切ったけど300逃げられてしまって、もう、あなたの前に姿を現さないって言われたんで、落ち込んでいたところ、住吉さんとこのお嬢さんに救われましたという展開でした。
いやー、ずっと無惨様がさ、天才頼市さんからどうやって逃げたんだ、どうやって逃げたんだってな、すごい考えたんだけど、まさか1800に爆散して逃げたわ。
本当に情けないですよね。
そうですね。ちょっと予想外すぎましたし、無惨様生き生きからすぎでしょっていう。
はいはいはい。
いや、でもね、逆にこのすごい情けない感じがさ、俺はもうなんか逆に無惨様すごい好きだったんだけどね。
そう。そうですね。気高く誇り高くではないですからね、全く。
全くね。いやー、まあだから、まあ、もともと好きではあるけどさ、無惨様。
はい。
さらに好きになったからね、この間。
そうですね。なんでしょうね、本当にこの小物感というか。いいですよね。
いや、いいですね。そしてね、逃がしたとはいえね、頼市さんもね、まあ、1800だって1500を切るっていうさ。
はい。
本当化け物だな、頼市さんっていう印象を残すからね。
本当にこの強キャラ感はすごかったですよ。
うん。いや、だからね、すごい回想だけど、二人とも全く格落ちなかったからね。いや、良かったね、本当に。
はいはいはい。いや、素晴らしい開口でした。
開口でしたね。開口でしたね。そして、まあ、本当にね、こっからね、あ、鬼舞辻無惨の名前がね、あ、ここで知れ渡ったんだとかね、玉代さんここであったんだとか、いろいろね、短いながらもね、後に繋がっていくことが分かるんでね。いやー、面白かったですね。
はいはい、そうですね。鬼舞辻さんの名前を呼んでも知らない支配がほっとかれているという感じで、あまり細かく説明はありませんが、なんとなく一連の流れが全て理解できましたからね。
そうですね。いやー、しかしな、鬼舞辻さんな、私が死ぬまで姿を現さないだろうとも言ったっていう、まさしくその通り、予想通り玉代さんのっていう。
はいはい。
このあたりのな、小物感も、本当いいラスボスだよね。
そうですね。本当に嫌なやつではありますけどね。
うん。
ここで復讐とか、必ずこの汚名を注ぐとか、なんか屈辱を返すとか、そういうことは一切思わないですからね。
そうだね。
この小物さ、小心者さは本当に愛嬌がありますよ。
愛嬌あるね。いや、そしてね、でもね、このね、回想を見たことによってさ、無惨様は、まあ、変な話で、尺刀は効くっていうこともわかりましたし。
はいはい。
いや、心臓が7つ、脳が5つあることも分かりましたし。
まあ、未だにそれと同じとは思わないですけどね。
まあ、もっと増えてる可能性もあるからね。しかしね、やばくなったら1800に爆散して逃げるってことも分かったからね。
はいはいはい。
これは結構大きな収穫でしょ。
そうですね。いやー、まあ、爆散して逃げるっていうのが、まあ確かに、これからやりかねないですね、追い詰められたら。
やりかねないからね。
確かに対策打てますね、それだったら。
いやだからそういった意味でもすごい実りのある回想だったなって思うし、何よりね、今週のこの、やっぱ頼市さんがずっとね、厳しい人生を送ってきたね、俺も悲しいってずっと言ってましたけど、感想で。
はいはい。
だけど、やっぱ最後のところでちょっとね、この報われたというかね、なんか少しでもね、心をね、休ませる、で、安く心があったっていうところは、ほんと泣けましたね。
いやー、だいたいそれはそうですよ。一体、何百何千の人を救えてきたかっていう話ですからね、頼次さんが。
そうだね。
住吉さん一家だって、頼次さんが鬼から助けてあげて、今こうして生きている状態ですから。うん、なので、まさに、頼次さんが手に入れたもの、救ったもの、成し遂げたものですからね、この子は。
そうだね。
っていう、そんな当たり前のことをちゃんと気づかせてあげる展開でもありましたからね。
うん。
いやー、という感じで大変本当に今週は、今週も感動的な展開でしたよ。
そうですね。
という形で果たしてこの階層からどう現世に戻ってくるのか、戻ってきて、果たして新しい方にたどり着くのか、現世がどうなってるのか、大変楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、配給の377話、内容としましては、日向くんたちは頑張ったんですが、負けてしまいましたが、逆プロポーズで結婚しました、チーム、パートナーは、っていう感じで、日向くんは日本に帰ってきて、ブラックジャッカルのトライアウトを受けるぜっていう、そのブラックジャッカルには、ミア・アツムさんとか、ボクトさんとかがいますっていう展開でした。
いやー、ニースさんの逆プロポーズ良かったですね。
そうですね、かっこよかったですよ。
負けたけれどもっていうところでね。いや、だからちゃんとね、結婚を見届けて帰るぜっていう日向くんの誓いを果たされましたからね。
ああ、まあ確かにそうですね。
うん。だからこう、割り良ければ全てよしという形でね。いやー、よかったですね。
いや、本当に。これもバレエの力ですよ。
いや、まあそうですね。日向くんが引っ張ってきたバレエの力、忍者少女の力ですよっていう。
はいはいはい。
忍者すげえね、本当に。
そうですね。いや、この逆プロポーズの瞬間、こう、みんながすごいびっくりしてて、敵チームも戸惑ってるっていうのが、とても牧歌的でよかったですね。
そうだね。思わず拍手しちゃう。はてな、はてなだけどっていう、ね。
はいはいはい。
そして、まあ普通に日向くんね、日本帰還だわけですけれども。
はい。
はい。入るチームは、ブラックジャッカルズなのか本当にっていう感じですけどもっていう。
まあ、黒ではありますよ。
そうだね。まあ、トライアウト受けるだけだから、まだ決定ではないけれども、ただ、メンバーが、ね、ミア弟に、ボクトさんですからね。いやー、はい、入ってほしいですね。
まあ、セッターも申し分ないですね。
うん。
エースも申し分ないですね。
申し分ないですからね。
いやー、セッターとエースが揃っていたら、あとはもう最強の鳥の出番ですよ。
出番ですね。いや、だから普通にこれでなんか、リーグ戦やってくれてもいいよ。最終章と言いながらずっとリーグ戦やってくれてもいいよっていう。
いやーもうプロ編終わった後は世界編でいいんじゃないですかね。まあ、いや実際世界編まで行くでしょうけども。
うん。
プロ編の配率、比分もよくわかんないですからね。比率、配分もわかんないですからね。
うん。
うん。いやもう全然、キャプテン翼ばりの長期連載になってもいいですよ。
そうだね。最終章と言いながら10年くらい続いてもいいのよっていう。
そうですね。という感じで、いやもう普通にこのチーム、うん、まあ、プロのどこに誰がいるのかはわかりませんが、どのチームに誰がいるのかはわかりませんが、いや、日本に帰ってからの展開もすべてが楽しみでしょうがないですよ。
うん。
といった感じで、そんな、そしてまた今週のこのビーチバレーも短いプレーの中に、こう、ここぞというところで、日向くんにいいボールをあげたいということで、苦手なプレーをするけれど、果敢に挑むけれど、報われなかったけれど、でも挑戦できる男だったぜ、みたいな感じの、すごい、こう、試合に、キャラクターの、こう信念みたいなものが現れていてよかったですからね。
そうですね。
短い試合展開の中に、試合展開の中にも大変こうキャラクタードラマが織り込まれている感じもさすがでした。では続きましてが、みんな楽しみ、レッツ先生によるレッツ配給特別番外編 in ブラジルがなんと2号連続掲載でした。
うん、
日向くんが、こう、部族のおもてなしをしたり、最強の鳥両バージョンをしたりっていう話でした。
先週もさ、一個目から笑わせてくるのすごいよね。
これを見て、部族のおもてなしっていうツッコミをするのがすごいですけどね。
すごいね。いやー、まあまあ、それだけブラジルに馴染んだってことですからね。いやー、このカニ食べたいっすね。
ビーチバレーの修行をしていた日向くんは、ビーチに慣れすぎてもはや生息地になっていたっていうことで、砂の中に住んでますからね。
うん。
いやー、大変キャラ付けが増えましたね。
そうだね。日本戻ってきてもなんか砂を見るたびに思い出しそうだねっていう。
いやもう普通に部屋に砂を敷き詰めて砂の中に住んでるじゃないですかね。
ありえそう。
落ち着く。で、夜中に鮭のカリカリに焼け下がった鮭の皮を食べてるという。
妖怪だよもはや。
ユーマ感がすごいですね。うん、いやー、という感じで、あとはまあ、影山くんや、牛若さんがバカであるですとか。
うん。
大変いい話でしたね。
でしたね。
では、続きましてが、テレビアニメ第2期決定特大見開きセンターカラードクターストーンでした。見開きセンターカラーは、テレビアニメ2期にちなんだ形で、ストーンウォーズ版塚さんに挑むみんなっていう感じの一名でした。
いや、そうだね。一瞬本当に分かんなくなったけど、あ、2期決定なのねっていうことで、っていう感じでした、はい。
ということで、来週重大発表って言いつつ、普通にネットニュースとかの方が早いという最近のパターンでした。ネットニュースっていうか、普通に1期の最終回で流してましたからね。
そうだね。
2期決定っていう、それの重大発表っていうのはまあどうかとは思いますが、まあまあ、2期は大変楽しみです。
いや、面白くなったですけどね。
はい。アニメ版大変細かいアレンジですとか、まあ映像化、動きにする解説ですとか、すべて本当に見事だったので、端折り方とかも含めて見事だったので、2期は大変楽しみですよ。
ですね。
で、内容としましては、第133話で、イバラさんの見事な策略によって、大嵐さんが島の真ん中まで行っちゃって、そこで腹の中に飲まされていた石化装置が起動して島中石化光線に包まれてしまいそうです。どうする千空くんという展開でした。
いやー、イバラさん、ほんと逆転の一手というか諦めないというか、いい悪役してますね。
いや、本当に見事、読者の想像の上を行きましたね。
うん。
いや、見事ですよ。
そうだね。さっきですね、最後が断末魔の慈悲みたいな感じかと思いきや、普通にヨークを石化させてね、さらなる作戦を練るっていうところはね、やばかったよね。
はいはい。いや、ヨークを石化させるところまでは、まあ、あるかなという感じで予想の範囲内でしたが、先週そんな話もしましたが、その後、逃げたり、私服したりとか、っていうのではなく、そこから逆転の一手を考えますからね。
そうだね。
それがもう、周到ですからね。瞬間的なアドリブ作戦なのに。
うん。しかも、味方キャラを騙して、ね、使い切るっていうところも含めて、すげえ悪役があるからね。
はいはい、もう邪悪ですよ。
邪悪だよね。もう本当にだからこの、ね、このサブ隊の滅びのきらめきが出たところの横のすごい嫌そうな顔とか、ちくしょうこいつめって感じでしたからね。
はい、
はい。いやー、だからそれらも含めてすごい良かったし、ただ、これをやられた時に千空くんがどうやって逆転するのかが全く思いつかないっていう感じなんです
けど。何かクロムくんが作戦を思いついたらしいですけどね。
なんか最後のなんかあれとかがなんか意味あるんですかね。なんか手繋ごうとかしてるみたいな雰囲気ありますけども。
そうですね。手繋ぐ理由は何でしょう。わかんないですね。
まあもしかしたら、なんだっけ。石化解除の液をさ、一滴垂らせば連続で行くんかね。繋がってればっていう。
ちょっと思いましたけどね。でもそんな描写今まであったかなってちょっと思っちゃいましたけどね。
なかったね。どうなんだろう。
量、ちょっと連鎖反応、連鎖反応でもあるのかもしれませんね。確かに。あるかもしれませんし、うん、で、一定の速度、光線のドーナツ状なのか、ドーム状なのかわかんないですが、ドーナツ状だったら内側に、いやでもドーム状だったら限界まで伸びきったら消えますからね。
そうだね。
それで半径が分かっていれば、限界まで伸びた後、収束するまでの時間はわかりますけどね。
うん。
などなど、いろいろと考えたりはしますが、果たしてどのように乗り切るのか、いやー、ぜひとも頑張ってもらいたいですね。
いや、そうだね。ほんとネタバラシも含めて全然先が読めないんでね。
はい。
楽しみですね。
いや、本当に佳境が続いている感じで大変楽しみです。では続きましてが、一応ワンピース学園バイカン編ジャンプフェスタの楽しみ方ということで、ジャンプフェスタ恒例の、楽しみ方紹介漫画が載っていました。ちなみにここで語ることでもないですが、ジャンプフェスタの発表事項見ましたか？
ニュース。大の大冒険アニメ化ですか？
大の大冒険アニメ化ですよ。
いやー、普通に楽しみですけど、どうなんすかね？ワンクールとかじゃないっすよね。
いやいや、そこはさすがに大丈夫だと思いますよ。というか、そこに関して、そういえばオープニングトークで話す予定だったのをすっかり忘れてましたよ。
え、もしかして行ってきたんすか？
いや、行ってないですけど。ニュースで見ただけですけど。いや、これは喋らなければと思ったんですが。いや、本当に僕らはもう、何か飲み会とか食事とかで、ジャンプの雑談をするたんびに、いや、本当に今あの作品をアニメ化するべきだよな、あの漫画を、あの昔の往年の名作ジャンプ漫画をアニメにしてほしいような、するべきだよな、したらいいのになっていう話で、いつも言ってましたからね。ボンボンザク高校がアニメ化したらいいなって。
言って、まあまあ、それはガーションは毎回言ってますけどね。
で、次くらいに大の大冒険もアニメ化してほしいなって言ってましたからね。
いや、まあでもね、普通に、今やっても絶対面白いからね、本当に。
いや、間違いないです。
だから、2年くらいかけてやってほしいんだけどね。
まあそうですね。だから普通に、まあ昔、そのアニメ版あったわけで、あれも出来全然悪くなかったですが、途中で終わっちゃいましたからね。
そうだね。
なので、あれは本当に残念でしたからね。
うん。
いやー、楽しく見ていたり、見ていなかったりしたんですが、なんか全話通して見てはいなかったんですが、すごい出来が良かった覚えはあったんで、いやー、残念だったっていう思いがずっと残っていたんで、それがついに報われるんじゃないかと思うと楽しみですよ。
あとはね、ワールドトリガーとかも2期やるみたいですし。
はいはいはい。まあそれは順当ですね。
まあいろいろね、やっぱり動き出てくるのは嬉しいですよね。
はい。という感じで、ジャンプフェスタやっているそうです。漫画に関してはまあありましたという感じにしておきます。では続きましてが、衝撃の新感覚 SF コメディ、新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、アグラビティボーイズでした。センターカラーは、メインキャラ4人の正面顔でした。
いや、そうですね。まあまあ。やっぱりクリスは女に見えますねっていう感じでしたね。
まあまあ、そうですね。そうですね。それはもうこの作品を通底するテーマだと思うんで、根底の設定だと思うので、設定の根幹だと思いますんで、クリスが女に見えるっていうのは。
うん。
それはもう大事ですよね。
大事だね。
という感じで、まあ一話の表紙が多少こう真面目寄りだったのに対して、まあ今回はかなりポップで明るめな感じでありつつ、4人の正面顔という何か、基本のような、作品の基本のような一枚で、キャラクターのテーマカラーのようなものもちょっとわかりましたからね。
そうですね。
という感じの、なかなか作品がこれから、どんな感じになっていくのか楽しみな感じのセンターカラーでした。内容としましては第2話で、宇宙でこの未開の惑星に漂着した4人のもとに再び、工事存在さんがやってきていただいて、超高速通信機能とメイドさんを、はかりにかけさせた結果、メイドさんたちを故郷に返すことを佐賀くんたちは選んだんで、通信機もくれましたという展開でした。
いやー、思った以上にいい話のには来たね。
そうですね、いい話よりに来ましたね。
そうそう、1話があんな感じだったから、もっとなんかふざけた回になるのかなとか思ったら、いや、感動話だったんで、すごいなんか、この漫画の世界観っていうか、いろんなものが広がった感じがしてよかったね。
はいはい、確かに。いや、それこそ、黒黒黒の時とかに、黒黒黒の作品のいいところは、やっぱりその、後半で特に発揮されていた、いい話感、説教感、いいこと言う感、銀魂にも通じる、まとめ上げ感、みたいなところがすごく楽しかったっていう感想を言ってたのを、聞いたので、自分の動画で。なので、そういう点、やっぱり、うん、この作品にもそういったいい話力、まとめ上げる力みたいなところが、あ、発揮されていくんだなっていう感じがして、これはまた楽しみな様子ですね。
いや、そうだね。あと、4人のね、やっぱいい人力っていうのは上がったからね。だいぶ好きになれましたからね。
そうですね。キャラクターの好感度が上がるっていうのは、このある種意地汚い、えげつない展開をさせる上で、その前提として、でもこいつらいいやつだしなっていうのが確保されてるのは、とても読み心地がいいですね。
で、まあ、あと本当にね、宇宙人の存在もちゃんと証明されましたし、工事の存在さんもね、はいはい、なんか、世話焼きっぽいですし。いやー、だから、いろいろなんか、広がったよね、本当に、世界観的にも。
はいはい、そう。
メイド文化があるんですよ、ちゃんと宇宙を探していけばっていう。
そうですね。という感じで、思ったよりも地球文化寄りでしたけどね、宇宙人が。
まあまあ、それでもね、まあ、確かにね、巨乳好きなところもやっぱ、その辺はやっぱ、世界共通じゃなくて宇宙共通なんだなとか思ったりとかね、いろいろあったりはするけどもね。
はいはいはい。
ただまあ一方でね、ほんとスペースエロ法みたくね、こういうのもあるからね、やっぱ宇宙は広いなって感じしましたからね。
そうですね、僕も、なんでスペースエロ法が出てきた今回の回で、巨乳好きが共通って話になるのかと思いましたが。
うん。
まあそういういろんな文化があるっていうことですね。
そうそうそう。やっぱ巨乳を好きな人もやっぱり地球人だけじゃないんだよっていう。日本人だけじゃないんだよ、オッパー政治はってことなんですよっていう。
はい、はい、はいはい。まあ、これだけ姿形も似通ってますからね。
うん。
なので、宇宙人、宇宙の生命、ルーツは共通みたいな、そういう設定も匂わせてるかもしれません。
ありえそうですね、それは。
という感じだったりしつつ、まあ、今回このババさんが毛布でアプローチするですとか、
うん、
この辺の、なんか各キャラクターのポジショニングもはっきりしてる感じも楽しかったですし、工事の存在ギャグも良かったですね。
そうだね。
そうか、愚かで過当なお前たちは、まだ、第五の手も有していないのだったな。三も四もないっていう。うん、この辺の工事の存在ギャグっていうパターンが出来上がってきてる感じは、お、いいなって思いましたよ。
いいね。いや、だから工事の存在さんもそのうち萌えキャラになりますよ、きっと。
もうすでにかなりお茶目ですからね。
まあね。
いう感じだったりしますので、まあこうして、まあ、こういったなんかすごい超アイテムも手に入ってますね。揃っていってますね。
うん。
展開はいくらでも広がっていきますよ。
いやー、全くその通りですね。この通信機でね、どっかと通信するだけでもすごい面白いくらいそうだしね。
そうですね。という感じなので、結構やっぱりこの4人プラスゲストキャラ、準レギュラーキャラっていう感じの体裁で、全然この先まとも回していっていただいても楽しみだなと思ったりはします。
はい。
逆に新キャラが出てくるって結構不安要素だったりもしますからね。
そうだね。
そういう点で今のフォーマットかなり好きだったりするので、このままでもいいんだけどな、どうなるのかなと思いながらちょっと楽しみにしております。では続きましてが、チェーンソーマンの第51話、内容としましては、デンジ君はチェーンでレーズさん自分に縛り付けて海に沈んで共に自爆して、お互い復活して、レーズさんと一緒に逃げようぜ、あそこで待ってるって言って出ていきますという展開でした。
いやー、凄惨な決着展開だとばっかり思ったんでね、まさかこんな爽やかな決着になるとは思わなくて、僕びっくりですよ。
いやもう、それはこの海に沈んでいくシーンのことですか？
そうだね。そしてその後の波打ち際のシーンですよ。
はいはいはい。いや、海に沈んでいくシーンも、この沈んでいく最中に、海藻で差し挟まれる夜のプールで裸で二人で泳いだシーンですからね。
そうだね。
という点、大変本当に切ない終わりに持ってきましたからね。
いやー、びっくりだね。エモかったですよ。
はいはいはい。
いやー、だから本当にでもね、そして、ね、最終的にデンジ君が本当逃げようっていう方向に舵を切ったっていうのもすごいびっくりだったね。
はいはいはい。
いやー、果たしてだからどうなるのか、これね、お金を持ってね、来週果たして逃避行するのか、待ちぼうけするのか、それともレテさんは牧村さんあたりに殺されてるのかわかんないですけども。
どうもやっぱ映画的な感覚だと凄惨な未来しか予想できないんですけどね。
まあね。絶対そんな展開でしょ。なんかね、待ったけど、レゼ来ねえなーって言ったら、マキマさんが来て、大丈夫、デンジ君って女に待ちをくらされちゃいましたよーって言ったら、後ろの方でマキマさんに殺されたレゼさんが、横たわってみたいな。
わかりませんが、待ち合わせ、来ない待ち合わせっていうのは、本当に切ない展開の代表ですからね。
うん。
いやー、果たしてどうなるのか、もう雨とか降りそうな感じですよ。
いや、でもそれはそうだよね。台風だったら嫌だけど、っていう。
といった感じで、まあ、しかし本当に、デンジ君、そもそもにはレズさんの一緒に逃げようという点、誘いを断ったところから始まった戦いですが。
うん。
それが、ここに来て、戦いを経た上でデンジ君の方から一緒に逃げようって誘うっていう流れですからね。
そうね。
戦ってしかいないのに、ここまでのドラマの進展がありますからね。
そうね。
いや、素晴らしいバトル漫画ですよ。
いやー、確かにバトル漫画っぽいね、そう聞くと。
いや、本当に戦うことによって、事態が動いてますからね。
うん。
っていう点で、なかなかこの、誘う側が入れ替わるっていう展開って、この爽やかな雰囲気、夜と朝っていう対比ですとか、まあ、海と山っていう対比もあるかもしれませんが、そういった感じで、なかなかこの、動きの大きさ、そしてこの先に待ち受ける何か、デンジ君の成長とか、すごく、すでに、胸が、ときめきます。では続きまして、約束のネバーランドの第161話内容としましては、アジトのみんなは、グレイスフィールドに連れて行かれてしまったんで、みんなで助けに行きますという展開でした。
いやー、グレイテストフィールドですね、最終舞台。
まあ、グレイスフィールド、まあ、もともとフィルに助けに来るって約束してましたからね。
そうだね。まあ、それに、その、内容的にさ、みんなを一時的にね、固めとこうっていうので、集めるって言った手でも納得ができますし、くだいだてでもね、やっぱ盛り上がるところですからね。いや、ちょうどいい場所だと思いましたね。
はいはい。で、最初の舞台に戻っていくっていうのは、本当に、この手の作品の、いやー、醍醐味ですよ、やっぱり。
だから、すごい最終決戦が出た感が出てきましたけどもね。ただまあ、最初のところでこの、エマーって言ってやってて、鬼たちだっていうところは、ちょっとギャグに思いましたけどもね、っていう。
やっててって何ですか？
いや、なんか、エヴァーって言って、まあ、当然さ、もうその前から出てるからさ、ラートリーの人。
はいはい。
あれではあるけどもさ、そこで勘違いするところかっていうところでしたけどもね。
いや、まあ、外から人が来たらエヴァって思うんじゃないですか。
なるほどね。まあ、ちょっとあまりにもエヴァっぽくない、この鬼たちの構図にちょっと笑ってしまったわけですけどっていう。
なるほど。もう、ひどい人ですね、それは。
ごめんなさい。
いや、まあ、みんなかわいそうですね。
そうですね。まあまあ、どうですかね。半分くらいもう鬼につまみ食いされたりしないですかね。
そうですね。なんか、上物の子供たちじゃなければ、女王との約束とかも関係ないですもんね。
うん。
食べられちゃってるんじゃないですかね。
まあまあ、その辺をどうやってくるかっていうね。さすがに、守る方としても、あれだけいっぱいいても大変だろうからね。その辺とかも含めて気になるなと思ってますよ。
はい。まあ、一応脱走者すべてを女王一人に献上するっていうのを目的にしているんで、本来はすべて女王のものだからっていう感じで、食べられてないだろうなとは思っていますが。という感じなので、果たしてここからどう救うのか。ママの再登場がありそうですからね。
いや、そうだね。わざわざ戻ってきたわけだからね。そこはやっぱり、いてもおかしくないですからね。
いやー、ある種、この作品の中で、もう登場、退場してから、もう遥かに時間の経ったキャラクターですが、やっぱりこの作品における重要さ、存在感で言ったら、随一ですからね。
いや、ほんとだね。もう、クローネさんだって復活できたんですから、イザベラも復活してくれないと。
そうですね。なんか、あそこからクローネさんもうまく、ジョーの肉から復活しないですかね。
もう、死んじゃったし。
溶けちゃいましたからね。いや、ほんと、グレースフィールドでみんなが危機に陥ってる時にクローネさんが、まだまだね、みたいな感じで出てきたら盛り上がるんですけどね。
まあ、間違いなく盛り上がるけどさ。
実はあの時って分離してたのよ、みたいな。いや、それはまあ、ないですが、でも、ママの登場とか、いや、すべての因縁に決着をつける感じ、すべてがここで絡み合って、盛り上がっていく感じは大変楽しみです。
はい。
では、続きましてが、これは、なんでしょうね、こち亀です。
はい。
こち亀が乗りました。内容としましては、秋元先生が紫綬褒章を受章したんで、やったぜっていう内容でした。
そうですね。まあまあ、相変わらずなんか、懐かしいこち亀の小回り展開、紫綬褒章のメダルをすぐ売ろうとする感じのりょうさんとか。
はいはいはい。
いやまあ、懐かしい感じでよかったですね。
いや、本当に、できることなら1話ちゃんと読みたかったですね。
うん。
4ページだけではなくて。
そうだね。いやー、なんかちょっと残念で終わったけど、まあまあまあ、またなんかの折に戻ってきてほしいね。
はい。という感じ。あとはもう、今、すでにジャンプで連載してないこち亀から、すでにジャンプでは連載していない麻生先生に対するメッセージが載ってるっていうあたりが、なんかもうこのジャンプを私物化してる感じが素敵でしたね。
まあまあ、それができる作家でもありますからね。
そうですね。うん、秋元先生の特別さを感じさせるところではありました。いや、本当に、なんか、ジャンプ、これだけ、私物化できるっていいですね。
うん。
いや、という感じの、なかなか、こち亀独自の読み心地のある読み切りでした。という感じで、各紫綬褒章受章の方からもお祝いコメントが載っていました。では、続きましてが、ジップマンの第3話、内容としましては、合体したカナメくんたちは、幼馴染助けに行って敵と戦うんですが、敵が強くてどうしようと思ったら、なんかすごいジップ部品があって、それで武器を手に入れて、敵の目くらましをしたりといった作戦も、功を奏して敵を倒せそうですという展開でした。
いや、ジップで兵器拡張できるわ、ビビったね。
まあ。
超科学やん。
まあ、そうですね。超科学は超科学ですよ、もともと。
いや、まあそうだね。だから、てっきりほら、先週くらいにもさ、これ弟が開発した兵器じゃないんだっていう驚きがあったじゃないですか。
はいはいはい。
だからまあ弟どうやって活躍するんだろう。さらにここまで行っちゃうと弟の天才設定が活かされるのかってびっくりしたけど、まあまあ作戦担当と力担当っていう形で役割分担するんだなっていう方向性が見えてきたのは良かったですね。はい。
まあ一応そうですね。まあ、作戦担当ってだけだとスーツである必要性が。いやでもまあ、あれですかね、AI。との友情みたいな展開はよくありますからね。
そうだね。でもそうするとさ、別に AI でもよくねって話になっちゃうからね。
そこはもう特別な結びつきみたいなものがあったりしますからね。きっと、何か今後、兄弟設定が活かされるんですよ、きっと。
そうだね。いや、ちょっとまだね、あれなんで活かしてほしいなって思いますし、あとやっぱり、ジャックマン参上って言って、ジップマンってタイトルが出てくると、ちょっと迷うんだよ、たまに。
そうですね、確かに。ジャックマン。ジャックマン。なんですね、あくまで名前は。
そうだね、だから。
しかも声真似してるらしいですからね。
そうだね。だから、ちょっとそのあたりになれるまでちょっと時間かかりそうだなっていうのはちょっと今のところあるんだけどもって。
はいはい。
まあまあ、それでもね。まあまあ、今週はバトル自体は面白かったんでよかったですよ。
まあそうですね。パワーアップ要素もありましたからね、一話の中で。
うん。
で、まあ、ジップっていうモチーフのデザインも、ジップで、ジッパーでパワーアップ。そして敵に関しても、こう、ジッパーを引きずり下ろすと、負けっていう、ジッパーを下ろされたら負けっていうルールもはっきりしましたしね。
そうだね。しかしでも、その最初のキャラがさ、女ロボットキャラっていうのはなかなかこう、大丈夫っていう感じはあったけども。
で、これ中身の 人が、これ男ってわけでは、まあ、確定はしないですけど。
うん。
可愛い女の子が出てくるかと思ったらそういうことではないんですね。
そうだね。
いやー。最後のシーンで、ジッパーをじーって下ろしたら中から美少女が出てきたら、もう来週に対する期待が数倍高まったんですけどね。
うん。
逆にちょっと今、これまさか男っていうのにちょっとゾクッとしてますけどね。
いやいや、そうだね。まあでもまだ女性の可能性も十分ありますから、まだまだわかんないですよ。
まあそうですね。ぜひヒロイン、第二ヒロインだってほしいですよ。
そうだね。
プリキュアおじさんじゃない方がいいですね、僕は。
そうね、プリキュアおじさんだったらちょっとショックでかいからね。
まあ、まあ、なんでしょうね。せっかくプリキュアキャラということで期待は高まってますからね、今のところ。
うん。そうだよ、本当に。私の光で跡形もなく浄化してあげるルンルンとかやってるのが、おじさんだったらもう、俺はもうショックで寝込みますよ。
もう、それこそ恐ろしい戦いにはなってきますが、いや、とりあえず、そういった感じで、まあ敵キャラの立ち方、新しいキャラクターなんでしょうね。いろいろとキャラクターがとにかく大事ですからね。
うん。
せっかく出てきた印象的な敵キャラなんで、どうなっていくかは大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、読み切りです。第1回新世界漫画賞準入選の記載、新作とともに参上、キラボシのメリル、川口祐希先生。ということで、川口祐希先生がネットで調べて出てきましたところによれば、そのジャンプ新世界漫画賞の準入選というのが、2017年4月期にスケルトンボルトという作品で、新世界漫画賞準入選&超新星賞を受賞。その受賞作をジャンプギガ2018年ウィンター1号に掲載。それでデビューとなりました。その後、ジャンプギア2019年ウィンター2号に、荒野の悪魔という作品を掲載。で、その後、今年の2019年42号のジャンプ本誌に、今回ちょっと、編集コメントにも書いてありますが、オムニバス企画ジャンプラブコメ祭りに、触れない二人という作品で参加していました。なんか絵柄的に確かになんかあったようなっていう感じはあるんですが。
そうね。
すごい印象的なやつがあったような気がするんですが、まあそれを経て、今回、2020年3号に読み切り、ちゃんと掲載という形になりました。出身地熊本県、好きな漫画、ジョジョの奇妙な冒険。小田先生の同郷じゃないですか。
そうですね。じゃあ続けっていう感じですよね。
そうですね。趣味得意がレゴなんですね。
なんかちょっとわかる気がするけどな。
特技の欄に書いてますからね。果たしてどんなレゴなのか、ちょっと楽しみだったりもします。という感じで内容としましては、高校生の高生くんのところに宇宙から何か羊っぽいのがやってきて女の子に変形してお前の父親は地球を守ってたんでお前も後を継げって言われて後を継いで宇宙人を倒しますという段階でした。
いやー、絵柄とかデザインとか結構個性的な人ですね。
はい。いや、個性的ですし、何かそれが、この、お羊だ、星座モチーフとかと相まって独特のなんか、童話的とも言いませんけど、物語的、昔話的、なんか、すごくいい雰囲気にまとめられている感じがあって、僕はかなり好きでしたよ。
いや、そうだね。俺はもうこのデザイン性とかね、敵キャラとかも含めて。
はい。
いや、なんか今日目を引く感じがあるしね。雰囲気すごい好きだと思いましたね。
はいはい。という感じで、本当に全体の雰囲気はとても好きで、主人公もなんかいい人感はありましたからね。
うん。
で、主人公の個性に関しては、それほどよくわからない状態でしたが、この変身した後に高いところも苦手。そしてタコも苦手。何が得意かわからないっていうあたりで一気に好きになりましたよ。ポンコツキャラっていう属性がここでついたんで。
そうですね。まあ、ただね、今回の話は結構その設定とかをね、がっつり見せてくる感じではあったわけだけど。
はい、はい。
なかなか なんかドラマ性はちょっとあんまりない感じというか、基本的にはほんと設定を羅列してるっていう感じだったのはちょっと残念だったんですけどね。
まあそうですね。幼馴染の女の子もお話に助けられるっていう形でしか関与できなかったですからね。せっかく何かいい感じの出会いだったんですが、最初。
そうだね。もっとなんかヒロイン力というかね。この主人公に対してやっぱ唯一無二の存在であるとかね。そういったところを見せてくれるとなお良かったよね。
ですし、やっぱり守るに至る何か、なんでしょうね。主人公に対する思いやりでも何でもいいんですけど、守られに至るいいところみたいなのを示して、けなげさみたいなものを見せて助けたら、より語る質があったような気もしますからね。
そうですね。
やっぱりこう、弱くてかつ正しい人を守るヒーローっていう構図が僕は好きなので、その点、ただ守られるだけ、どういうキャラかよくわからないっていう形になってしまったのは、その守る、助けるっていうカタルシスの、この、大きくするのにはちょっと、そこまで効果的じゃなかったような気もしなくもないです。
ただまあ、それはそれとしてまあ、読み切りだからしょうがない部分もありますし。
はい。
まあ、だからこの雰囲気をね、大事にしつつね、今度はちょっとドラマ性も加えてパワーアップして帰ってきてほしいなって思いますね。
はいはい。いや、本当に雰囲気だけで全然楽しんで、読んで楽しめる漫画になってましたからね。
うん。
なのでまあ、ストーリーが乗っかったらよりいいなとは思いますが、まあ、どういう形であれ、すごい期待値の高い作品でしたよ。
そうですね。
お父さんはこれ宇宙から息子のことをストーキングしてたんですかね。
いや、もう間違いないっしょ。
なんか、普通に、何か、通信とかそういうので見てるっていうよりかは、宇宙から何らかの能力で主人公を見てる感じですもんね。
そうだね。
ちょっと嫌ですね。
いやいや、もう全部バレてるんですよ、っていう。そう。息子の任天堂スイッチに GPS 入れるようなもんですよ、っていう。
まあ、それも嫌ですが。まあまあ、父親の思いっていうのも、何かもっとより具体的な感じで示されてもよかったのかもしれませんけどね。
そうだね。
という感じだったりはしましたが、いやー、絵柄、アイテムのデザイン等々含めて大変いい読み切りでした。では、続きましてが、三玉セキュリティの第17話内容としましては、ハゼレナが迷子の子を助けたら、その子が実はセキュリティのボディという幹部の人たちでした、という展開でした。
いや、もうね、あの人なんで空中行ったの？そういう教育を受けてきたからだよっていうところの、そういう教育を受けてきたから、天童面白かったですね。
そうですね。そういう教育を受けてきたから、ハゼレナさんは、本当にワードセンスがいいですね。
いいですね。いや、だからまあ、またね、この、三玉に一ついい名言が生まれたんでね、今後も使っていってほしいなって思いましたね。
はいはいはい。
そして、まあなんか敵じゃねえか、セキュリティの幹部たちがいっぱい出てきましたけどもね。
はいはいはい。
なんだろうね、この、眼球模様してんのって面白いね。
そうですね。ストライプさんみたいなのが他にも3人いたんですね。
そうだね。いやー、本当でもこのさ、漫画に出てくるこの組織の幹部の名前としたら最高だよね、これ。
フォーアイズっていうだけだと普通なんですけどね。
うん。
ただその正式名称が眼球模様してんのですからね。
そうだね。それはっていうね。で、その下のな、奴らもなんかすごい変な感じするしね。
そうですね、ボディ。
エルボー、ショルダー、アームにハンド、アブトメン。
アブトメン。なんか、うん、収まりが良くないですよね。
そうだね。でもこれ、それに対して何、こんな本気ハローみたいに立場っていうツッコミ良かったからね。
はいはいはい。
いやー、だからすごいなんか、あれだったし、意外とさ、ジョーが元チェスの称号を持つものよっていう感じになってるところとかもね、
そう
なかなかいい感じだったしね。
しかもそもそもして今の呼び方がジョーっていうのも体の部位ですね。
まあそうだね。だからちょっとやっぱそういう設定だったんだってが分かっただけでも、ちょっと発見あったしね。
まあそうですね。設定の、まあ、なんでしょうね。本当に王道設定を乗っけてくる感じですね。
そうだね。
で、もう、毎回毎回、いつものごとくの、セキュリティの人がやってきては、ジョーと戦いを挑むという、三玉さんに戦いを挑むという、もう、いつものやつですよ。
そうだね。いやー、でも、今回はちゃんとさ、セキュリティらしい方法で KO をつけようじゃないかって言ってるじゃないですか。
バスケじゃないですか。
やっぱそう思うよね。
これが、もう、いいですよ。全然、だって。作者も別に騙そうとはしてないんですよ。真面目な戦いするはずがないっていうのが。
まあそうだね。まあだから来週 3on3 でも、5対5でもなんでもいいけど、バスケ始めたらよ、いいよね、本当にっていう。
まあバスケよりももっと、この人数とかを活かしたやつだと思いますよね、きっと。
はいはい。まあ相手が9人だから9人制のなんかですか？
いやー、スポーツは厳しいんじゃないですかね。クイズ大会とかじゃないですかね。
クイズ大会ってキレティってなんだよ。
クイズ大会とかなんか、大喜利とかじゃないですかね。
もうな、一本グランプリみたいなことやめてくれよ。
あとなんか演劇勝負とかそういうんじゃないですかね。なんかやるんじゃないですかね。
だからその勝負内容も含めて楽しみだね。
そうですね。いやー、という感じで最終的にはきっとどうせ、情けないことになるんでしょうから、みんな。
うん。そうだね。
そういった点で、もうすでに彼らが、キャラクターがもういい人として、面白い人として認識されているんで、大変楽しみですよ。では続きましてが、アクタージュの第94話内容としましては、山田さんは、まあ、なんかいろんな事情があって、ヨナギさんのお父さんとかに対する怒りとかもあって、大変怒りの炎に身を焼かれてたんですが、ヨナギさんなら自分と同じ炎に焼かれてもなんとか、こう、その先を演じてくれるんじゃないかということを期待してるらしいんで、なんて演出からっていう展開でした。
いや、もう、花子さんの燃え上がるほどと異常性が際立つ回で、めっちゃ通る派でしたね。
はいはい。山の上さんでした。山の上さん。まあ、なんでしょうね。大変、理解しやすい異常さでしたね。
いや、まあでもね、俺はなかなか好きだなって思うのは、やっぱ自分の意を燃やし続けてるっていう感じがすごいいいなって。そんなことしたら確実にやむじゃないですかっていう。
まあ、病んでるから燃やしてるっていう見方もできますけどね。
でもその流れの中でたどり着いてきたっていうのはやっぱり異常性、天才性を表す意味としてはね、わかりやすいし、俺はかなり好きな感じだったんでね。
はいはい。いや、確かに、なんでしょうね。友達にはなりたくないですが。でもなんか悪い人じゃない感じはしますよ。
そうだね。でもね、その感じをね、この彫刻のところとかで絵で見せてくるっていうところも聞いてましたからね。いやー、これ花子さんかなり好きになれる回でしたよ、今週は。
はいはい。悪い人なのかもしれませんね。でも、なんていうか存在として、肯定的に見ることができる感じの、なんとも言えないですが、なんでしょう、天才として、天才キャラとして、狂気のキャラとして、好きになれる感じではありましたね。
そしてね、その上で本当になんだろう、ヨナギッチは本当クズ野郎だなっていう、
はい、
ことが分かる回でもあったからね。
いやー、小説書くためだったんですよ。
そうだね。利用するだけ利用して、あとはポイ捨てって、ね、しかも絵とかを奪っていってっていうね。
そうですね。
ほんまひどいやつやなって思うしね。いやー、そしてね、それとは対照的にね、天地さんの方はね、この人、プロモーターとしてやっぱすげー優秀だって思ったしねっていう。
はいはい、確かに。
この、まあ、大神さんの時も見せたけど、誰かを乗せるっていうことに関しては、悪魔的だよね、天地さんっていう。
そうですね、見事ですよ。
だからそういったところでね、いろいろ発見のある回で面白かったですけれども、まあ、先週言ってたで、ね、何があるのかっていうところでした。花子さん結構ノープランだったってびっくり
です。そうですね。最終的なゴールをどこに設定してるのかと思ったら、それは、花子さんの中にはなく、それを見せてくれることを期待して無茶ぶりしてたらしいですからね。
そうだね。いやー、ちょっと花子さん、これ演出家としてはどうかと思いますよって。
まあそうですね。なので、市川さんも後悔してももう遅いって言ってますからね。っていう、まあ、結構な評価ですよね。
そうだね。まあまあ、だけどここはね、まあ、ヨナギちゃんとかに頑張ってもらってね、後でもうなんか、説明の公演が終わった後にね、いや、ほんと花子さん役立ってしたわ、とかって言って、みんなでいじってほしいねって思って。
そうですね。あなたのおかげみたいなことは言わないでいいですからね、別に。
そうそうそう。絶対演出おかみさんでしたよね、あれ、とかって、いちこさんとかに突っ込んでほしいから、言ってほしいからね。
まあ、どうあれ。まあ、作品の、まあ、天才主人公の作品として、やっぱり主人公をどれだけの逆境に追い込むかっていう意味で言ったら、今の展開、もう演出家がノープランっていう。なかなかの逆境ですが。で、その自分が耐えられない怒りの炎っていうのを演じさせて、自分がたどり着けなかったその先を見せてほしいっていう、そういう大変な逆境試練っていうのを与えつつ、演出家に対するヘイトもそこまで溜めない感じではありますからね。
あ、そうだね。
だから、見事に天才に対する逆境を不自然でなく、読者が納得できる感じで、すべて理解して、ちゃんと応援できる感じ、成功を祈れる感じっていうので、シチュエーションを設定してきたのはもう見事ですよ。
そうですね。
という感じなので、この逆境を突破する展開楽しみです。では続きまして、僕たちは勉強はできないの第140話。そして、みんな受験を受けまして、ウルカちゃんも面接でいいことを言いまして、みんなも頑張れた感じです。ありがとう、成幸くんという展開でした。
いや、そうですね。まあ本当に、この試験編もまさにウルカちゃんがすごいクローズアップされる展開でね、やっぱウルカちゃんメインヒロインっていう感じの回でしたね。
まあ、ウルカちゃんだけ面接でしたからね。
まあまあわかるよ。その辺の事情だっていうこともわかるけど、でも考えてみてくださいよ。こう、成幸くんたちとヒロインズの絆がノートで描かれたっていうことに対して、
はい、
ノートから始まってウルカちゃんっていう、あれがあるわけですよっていう。これはもうメインヒロイン確定でしょ、どう考えても。いや、はや。まあ、というわけでね、そういう感じではあるわけですけども、まあまあでも本当に試験はでもあっさり終わってよかったね。
そうですね。何のトラブルもなかったですね。
うん。まあ、トラブルがあっても逆に困るし、そこよりもやっぱりその後の展開が見たい感じですからね。
はいはい。まあそうですね。試験に関してはもう、あ、これ、チャレンジやったところだ、みたいな感じですからね。
いや、そうだね。
真剣全員でやったところだ、みたいな感じで、できる、わかるぞっていう感じで、とりあえず終わったので、結果発表までですね、あとは。
いや、そうだね。まあ普通にみんな結果発表して、最後にやっぱり受験があった成幸くんの結果発表を経て、なんでしょうね。最終ヒロイン決定、五等分の花嫁展開じゃないですかね。
そうなんですよね。未だに恋愛競争がスタートしないですからね。
うん。
いや、大 大変、その辺はずっと気にはなっているんですが、まあ、とりあえず今回で、教育係ありがとうございましたという感じで、大きな流れ、一つのステージが終わった感じではありましたよ。
そうですね。
なので、来週からはついに、教育係と生徒たちという関係ではない彼らが出会うんですよ。
いやー、そうそうですね。いやー、ちょっとどうなることか、ワクワクですね。
どうするんでしょうね。また図書室で、じゃあ、ここまでの復習をってやるんですかね。一体どこで会って何をするのかすらちょっと想像がつかないですよ。
いや、全くその通りだね。
という形で、もうこれは本当にこれまでの流れを断ち切った感じ、これまでの流れとは途切れた上での卒業後を目指した卒業後の展開まで繋がっていく感じの新しい関係性が始まるんじゃないかという点で大変期待です。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第233話で内容としましては、チャーミー先輩暴走するのを止めたりします。そして、ユノ君のところに来た男の人は、王子があなたですって言ってきますという展開でした。
いや、森の怪獣チャーミー先輩、先週からさらに補足してきたね。
そうですね。思ったよりもひどかったですね。
そうだね。いや、まあ、退治されて当然だと思いますし。だけど、この、わー、チャーミーが退治されたありがとうのこの絵の雑さから見るこの茶番感はやばかったよ
ね。みんな泣いてますからね。
そうだね。
どれだけ困ってたんだってことなんですよ。
いや、そしてそのチャーミーね、パイセン実はリルさんを惚れていたっていうところとかも含めてね、いやいや、関係性面白くなってきましたね。
はいはい、リルさんがチャーミーさんに惚れていたという。いやー、ここを複雑にしてきましたね。
いらないけどね、正直。
あんまりこの作品横連合的な展開、そのアスタ君周りは当然ハーレム展開ですが、他のキャラクターのところであんまり横連合展開そんなにないですからね。
そうだね。
そういう点で言ったら、ちょっとチャーミーパイセンの周りだけ恋愛模様が複雑化してますよ。
まあまあ、だから今後ね、チャーミーパイセンがどう立ち回っていくのかは楽しみだなって思いますね。
はいはいはい。いやー、大変こっちの恋愛模様も楽しみです。
そして、ユノ君出生の秘密はもう堂々なとこついてきたよね。
そうですね。何度その、設定を妄想したかはわからないぐらい、どっかの王子なんじゃねえかって感じとか全然ありましたが、うん、まあ、法廷の血縁なんじゃと同じくらいの感じで、どっかの王族なんじゃっていうのはありましたが、まあ、その通りでしたね。
全くもってその通りでしたね。いや、まあまあでもね、王道を外されたからブラックオーバーはいいとこですから。
いや、まさにその通りだと思います。
いやー、だからちょっと本当にどうするんですか、井戸くんがスペード国の王様になったらチャーミーパイセンは王妃ですかっていう。
そうですね。間違いないですね。
いやすごいっすね、なんか。また身分違いの恋とかが生まれて、第二のエルフ展開になっちゃいそうですね。
確かに、王族、恋愛模様にも関係してくるかもしれませんね。
うん。
いや、いいんじゃないですかね。アスタ君が、もう、ノエルちゃんたち、誰か王族の人と結婚して王様になれば、もう、この世界は安泰ですよ。
なるほど、そうだよ。その点もあるな。でもな、ユノ君はアスタ君のもんだからな。スペード王国の王子になるわけにはっていう。
いやいや、王様同士になって付き合っていったらいいじゃないですか。
はいはいはい。ああ、なるほどね。お互い王様同士っていうこと
です
ね。
そうです。
なるほどね。まあまあ、だってね。まあ、いくらでも妄想の死骸になるって言ってきたんでね。
はいはいはい。
いや、どう使っていくか楽しみですね。
そうですね。という形なので。いやまあ、どう活かすのかは想像はつかないですが、ユノ君の参戦は待たれているところではありましたから。
うん。
こういう感じで絡んでくる、アスタ君とはまた別の角度から絡んでくるっていう感じが、この先どう絡み合っていくのか大変楽しみです。では続きまして、呪術廻戦の88話内容としましては、渋谷に、真人さんがやってきて、こう、改造した人間たちを解き放って、どういうつもりだっていう展開でした。
いやもう、イタドリ君とメイメイさんのエスカレーターの降り方、スタイリッシュでよかったっすね。
エスカレーターの降り方、まあ、改札の乗り越え方からしてすでにですよね。
そうだね。いや、この辺のアニメ描写も楽しみだねって。
はいはい、確かに。
そして、まあ本当にね、今週は呪い人間列車到着っていう展開でしたけども。
はいはい。
いや、ガチで怖かったっすね。
そうですね。
しかもその後にね、若者食い破っていって出ていくっていうパニック映画要素の展開になってきますけどもっていう。
はいはいはい。頭の食い破られ方が何かこう分かりやすい感じじゃないですか、ね、表情も。苦痛の表情だけでもないですからね。
そうだね。
複雑な歪ます方とかをしていたりするあたりとかも、何か分かりやすさとかよりも何かより多くの情報量を込めてる感じがして、いやー、呪術廻戦らしかったです。
いや、らしかったね。まあだから、五条さんも思わず何考えてやがるってなっちゃってますからね。
はいはい。五条さんが戸惑うという珍しい表情でした。
そうですね。 いやー、だから果たしてどうなるのか。まあ、花見さんが死んでしまったことに対してマジって言ってる。マヒトさん、ちょっと面白かったですけど。
そうですね。いやー、マヒトさん。花見さんに戦いを楽しむように言ったのはマヒトさんですからね。
そうだね。
あ、残念ですね、きっと。
まあ、絶対責任も何も感じないだろうけどね。
まあ、責任は別にないとは思いますが。でもまあ、残念がってると思いますよ。
まあ、確かに一番仲良かったの二人だからね、多分。
はいはい。
いやはや。まあなんで本当にこの後の展開楽しみですね。
はい。という感じなので、まあここまで、敵のローした作に五条先生が乗っかってそれを上回っていく感じだったので、そこにさらにマヒトさんが投入されることによって、どのように事態が動くのか、より大きな試練に五条さんが立たされるんじゃないかというのは大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、依頼層のユナさんの第188話内容としましては、カルラちゃんとマトラちゃんは、中国のなんか仙人みたいなところに、パンダのところに修行に行っていて、そこで、二人は戦いますという展開でした。
いや、もう今週はチャイナ服はいいね。中華リリンが生み出した文化の極みだよっていう感じの回でよかったですね。
はいはいはい。大変確かに衣装良かったですね。
よかったね。もうだってオープニングからだってこうスリットを入れてさ、それを見せびらかすようなカルラ様っていうさ、
はいはいはい、
謎カット、謎エロティックカットだったしねっていう。
はい。
いやだから全編通してね、本当にいい感じだったと思うんで、すごい良かったですし、なおかつしかもね、カルラさん対マトラさんっていう戦いがすごい熱いですね、少年漫画的にもっていう。
はいはいはい。
いや、だからどっちが勝つか分からない展開、すごい楽しみですね。
はい。という感じで、本当にガチのバトル展開ですからね、この二人に関しては。
うん。
絡めてとかいう感じではないですからね、あんまり。
そうだね、今回は完全に力対力っていう感じですかね。
はい。という感じで、結構普通にバトル展開としても面白そうだったりするので。で、あとは設定的にも、この二人が、まあ、修行をしてる、修行に行くっていう展開はやってましたが、ザクロさんを探しに行くっていうところでお話が終わって、次に登場した時にはもうすでに超越者クラスの力を有してましたからね。
そうですね。
一体何がという感じでしたが、実は、ロースさんに、ザクロさんの師匠のローリさん、ロースさんに修行をつけてもらってたらしい。修行をつけてもらっていたという設定が重ねましたからね。
ちゃんと考えられてるよね。
実は繋がっていたという。実は裏があったんだという、なんでしょうね。この二人のエピソードだけちょっと独立気味ですけどね、前から。
まあね。
という感じだったりはしますが、その独立している展開ちょっと気にはなっていたので、その先が描かれて、お、来た来たという感じではありましたよ。
うん。いや、結構この二人のこのね、なんだろう、デコボコだけど親友感あるところって結構俺好きだったりするんでね。
はいはい、はい。
そのあたりがこのね、雨降って地固まるわけじゃないですけどね、この喧嘩した後にさらにいい発展の仕方してくれたらいいなって思ってるんですよね。
はい。で、最終的にはこのパンダが憑依して戦うようになるのかもしれませんからね。
うん。
このパンダもレギュラーキャラになるのかもしれませんからね。
いや、まあそうだね。まあどちらかというと、個人的には憑依するんだったらカルラ様じゃなくて、マトラさんの方かなと思うけどね。
まあ、そうですね。キャラ的にマスコットキャラが似合いそうですからね、マトロさんの方が。
そうそうそう。あと、カルラ様がやっぱ、誰かに憑依されるってなんか、寝取られ感強くなる気がするんだよね。
それはちょっと思いました。老子普通に男キャラですからね、これ。
うん、そうなんですね。
パンダとはいえ男キャラなんで、ちょっと、小柄くんハーレムの方に侵入してくると、やっぱ、猫神様とはちょっと違った存在感になりそうですからね。
そうですね。
その点確かにマトラさんの方が、一線、小柄くんに対しても一線引いてる分、こう、男キャラと絡んでも違和感ないかもしれません。
なんで、その方向性を期待しております。
そっちの方が確かに自然かもと思いつつ、まあ、何か面白い決着になったらいいなと思いますよ。
そうですね。
では続きまして、ゆざくらさんちの大作戦の第16話内容としましては、むつみちゃん大好きな鳩田社長さんは、学校に転入してきて、太陽くんにちょっかいをかけてきたりとかしますが、太陽くんはそれを受けて立ちますという展開でした。
社長クラスメートになるんかよって突っ込みましたね。
そうですね。意外でしたね、これは。予想してなかったです。
いや、全く意外だったね。まあ、そしてね、今週だからクラスの話だからさ、だから俺がかつてから望んでいたさ、はい、桐崎彩香ちゃんも加えてさ、
はい、
もうダメ人間っていうか、もう好き好き人間たちが集まっておかしなことになるんじゃないかって期待したら、彩香ちゃん一歩もで、一瞬も出てこねえんだけど、どこ行ったの？
これどういうことなんでしょうね。
うん。
キャラクター出してほしいです。大事にしてほしいですけどね。
そうそうそうそう。 彼女同じクラスだったじゃんっていう。
せっかく新キャラ出したんだから、ちゃんと既存のキャラと絡ませる形で、その新しいキャラを立てていくっていう、そういうサイクルができたらいいなとは思うんですが、という感じで、また、先週も言った感じで、この社長の登場によって、太陽くんとむつみちゃんの関係性に何かジレンマが生じたりもしてないですね。
そうですね。
点で、なかなか社長、お前浮いてるぞってちょっと思いました。まあでも今週その社長のミスら案じるっていう形で太陽くんのこうキャラクター性主人公感が発揮されたのは良かったですよ。
良かったですね。そうなんだよな。お兄ちゃんだけはちゃんと脅威としてみんな意識してるし描かれるからね。
はい、
はい。いや、そこら辺のお兄さんはな、ちゃんと絡んできてくれてるんだけどな。
存在感ありましたね。
ありますね。まあ、握手券は用意してくれるかなっていう油断したけど、握手券すら許されっていう。
そうですね。
シスコン気味っていうね。いや、よかったですよ、お兄さんキャラはっていう。
お兄さんの存在感は相変わらずでした。という感じの、確かにお兄さんとの絡みで、ちょっとキャラクター性が一枚上乗せされてる感じはありましたね、社長も。
そうですね。
いや、そういう点でお兄さんは本当に優秀なキャラなんで、その辺からどんどん関係性がより広い輪っかで広がっていったらいいなとは期待しています。では続きまして、サムライ8080伝の第31話内容としましては、八丸くんたち船に潜入したら罠に捕まって小塚くん首を切れって言われるっていう展開でした。
全員が罠にかかるのシュールすぎでしょっていう。
トラップだ、動けねえっていう、すごいトラップだったんですよ。
そんなにすごいかっていう感じです。
敵アジトに潜入するのは自分で檻に入るのと同じらしいですよ。
そうだね。せっかくだから扉解除したけど、わだわだ解除できなかったんで、センさんっていう。
いや、おかしいですね。センさんはさすがの指揮能力だったはずなんですけどね。
そうだね。ちょっと、スパイを疑うレベルの片手落ちだよね。
トラップだっていう。まあまあ、それだけすごいトラップだったんですよ。
いや、そうだね。だから、本当に指揮能力に優れてるんだったら、一部を打尽されないように、ちゃんと分けろよ、舞台っていう。
最初は分けたんですよ。たまたま合流しちゃったんですよ。
合流して全員捕まるっていう。
そうですね。
いやー、すごいびっくりしたね。
まあ、とりあえず今回の話は、もう、八丸くんの話ですらなく、小塚くんの話っていう感じにはなっていたので、まあ、小塚くんに、こう、選択肢を委ねる設定展開、選択を迫るような状況っていう点で言ったら、まあ、なんでしょう、納得ですよ。
まあ、そうだね。ただ本当に、ベンさんはなんでわざわざここまで小塚さんを気にするんですかね。だってさ、ここで全員捕まえた上、捕まえればさ、一瞬でみんな首跳ねるわけじゃん。ベンさんの力だったら。
なんか首跳ねるときに隙が生まれるんじゃないですかね。
はいはいはい。だけど、あえて小塚さんを使う意味もない気がするんだよね。こんなに小塚さんのこと好きなのかね、こいつ。
それはあるかもしれませんね。小塚さんのお父さんに対する何かねじくれた思いとかがあるのかもしれませんしね。
いや、まあ、なんで、ちょっとそのあたりは結構、まあ、引きというかね、気になってるところではあるんで、そのあたりが、まあ、小塚さん今回ね、うまいこと、ベンさんの裏を書いた上で、最終的に明かしてほしいなっていうね、ベンさんがどういう思いで小塚さんを見ていたのかっていう、本当のところを明かしてほしいなって思いますね。
まあ、そうですね。なので、小塚くん、サンタくん、まあ、もうすでに、反旗を翻すっていう決意はして、ここまで来てますからね。
そうだね。
うん。選択肢、何を二択迫られてるのか。まあ、どう考えたって反抗するしかないですもんね。
そうだね。だって、乗り込んできてる時点でもう反抗心バレバレだしっていう。
なので、逆になんか、友達の命か復讐かみたいな選択肢を迫るならまだあれですからね。
そう、そうだね。
だからまあ、ここで龍君相手にして、何かその辺の友情と復讐心とか、そういったものをうまく天秤にかけて、頑張って決断するような展開とかあったらいいなとは期待してます。では、続きましてが、ドクターストーンリビュートペアケアの第8話内容としましては、レイちゃんは、もう何千年と経った中で地球を守るためにボロボロになってますという展開でした。
いや、レイ君まさか地球を救っていたとは思わなかったよ。
いやー、もう大スペクサクルがあったんですね。
いや、ほんとだよね。
本編が始まる前に。
いやー、だからすごかったね。なんだろう、まあ、もともと、だから、ローマはすでに消滅していたりとかね、いろんなビッグ要素もありましたし。
はいはいはい。
いやー、だから、ちょっとすごかったし、あと、個人的に今週好きだったのがね、自分も石神一族だみたいなことを、レイ君が言ってるのは、すごい良かったねっていう。
はいはいはい。そうですね。そこは、千空君とのつながりまで想像を馳せられるような感じで、いいシーンでしたね。
そうですね。 このまま行ったならね、いつか会ってほしいな、同じ一族としてって思ったからね。
そうですね。果たしても来週どう終わるのか、楽しみですね。
いやー、全く読めないですね。
いや、来週、このお話の最終回は、本編の時間軸を飛び越えるんじゃないかと、すらちょっと思ってますからね。
あ、ありえそうですね、本当に。
だから最後、ISS に人間が、もう千空くんがやってきて、カンっていう。あ、来るんじゃんってもう分かっちゃうっていう。そういうことすらちょっと想像してますけどね。
はいはいはい、ああ、それでもちょっと感動的でいいですね。そこまで発展するとは思わなかった、なかったから。それいいですね。
本編超えもあるんじゃないかと思ったりしてるのと、あと今週結構途中で一回隕石が地表に衝突して地球全体が灰に覆われてっていうところで、まさかこの人類石化現象はこの隕石の衝突を突破するために起きたんじゃって思ったら、その後に地球が滅びるレベルの隕石が落ちてきてるんで関係ないなって思いましたね。
そうだね。
でも細かくこの隕石だとか地球の、富士山の噴火ですとか、まあ、やっぱ本編にも絡んでくるような感じの展開、本編にも絡んでくる、この、省略された歴史みたいなところがある感じで、いやー、その辺ちょっと本編と照らし合わせて見てみるのも面白そうな感じではありましたね。
そうですね。
感じで、もう単なる番外編ではありますが、本当にこのミサイル軍を撃ち放す、ミサイル軍を、撃つシーンですとかも大変絵力もありましたし、派手でしたし、スペクタクルのある、一話でした。
はい。
では、最後に目次コメントとしましては、読み切りの川口先生、まさか本誌に掲載していただけるとは思っていませんでした。よろしくお願いします。ということでした。
そうですね。びっくりしてる感じのコメントですねっていう。
そうですね。いや、まだまだこれからという感じがすごくしてきます。大変楽しみです、川口先生。あとは、こち亀秋元先生、会う人ごとに来年は日暮らしの目覚める年ですねと言われます。どうしよう、かっこ笑い。そうですね。
まあ、書いたらいいんじゃないですかね。
まあ、そうですね。いや、普通に書くと思ってますよ。ジャンプ本誌だったらいいんですけどね。
まあ、ジャンププラスの、あれとかっていう可能性もあるよね。
まあ、コンビニ増刊とかの可能性もありますからね。うん、何に乗るかはわかりませんが、どこかには書いてくれたらいいなと。まあ、でもどうしようっていうのは展開は悩んでるかもしれませんからね。
そうですね。
なんと、日暮らしだって、こち亀の完結編が出た頃に増刊に乗った日暮らしの、その、2016年の話って覚えてますか？
どんなやつだっけ？
日暮らしが寝てないんですよ。
そうです。あ、そんな話だっけ？
もうなんか寝るのも飽きたしっていうので4年間活動的に行動してるんですよ、普通に。衝撃の、なんか、それありなんだっていう。なんでしょうね、もうネタとして行くとこまで行っちゃった感がありましたからね、あれは。
はいはいはい。そうですね。
日暮らしが普通に起きて4年間活躍してたっていう。ああ、だから次、その次があるとしたら今度どうなるのか。いやー、それは悩みどころだと思いますよ。
そうだね。いやー、まあまあ、とりあえずちょっと、まあ、結果を待ちましょうって感じだね。
そうですね。来年の日暮らし会楽しみです。ということで、来年、日暮らしの目覚める年ですね。あとは、アグラビティボーイズ中村先生、二度目の連載までの 6年間は全然あっという間ではなく、がっつり6年ありました。
なんかすごい眼蓄ある言葉だね。
そうですね。深いものを感じさせる言葉ですね。あ、6年、きつかったのかなって思わせるようなコメントでした。
そうですね。
ちなみに中村先生のこの作者顔は前作の骨蔵さんみたいな顔してるんですね。
そういうことだね。
黒黒くの骨蔵さんが宇宙に行った宇宙服を着てるような、そういった一枚なんですね、これは。
ああ、はい、そうか、宇宙服か、これ。
なんですか、顔が覆われてるのは。
そういうことだね、きっと。
もしくは、丸い顔の人が骨蔵さんのお面をつけてるんですかね。
宇宙服の方がエモい感じがあるから宇宙服にしましょう。
ではということで、クロクロクから宇宙へというのを感じさせる6年間、6年前からのこの、なんでしょうね、つながりを感じさせるような作者顔ですよ、これも。
そうですね。まあ、あとは、夜桜さんちの大作戦のゴンダイラ先生、クロちゃんのラインスタンプ連投で担当の産地を削るのがだけが生きがいっていう、だいぶ嫌なコメントをしてるんで。
いやいやいや、楽しそうじゃないですか。
まあね。いや、だから、いい感じでバトルしてほしいですね、担当と。
はいはいはい。あとは、鬼滅の刃後藤家先生、左手のひらにめっちゃタコができるのはなんでだろう、これが人体七不思議か。うん、後藤家先生七不思議だと思いますけどね。
そうだね、後の六不思議が気になるよ、逆に。
左手のひらにめっちゃタコができる。手のひらに、なんか原稿を書いてる時の左手の位置がおかしいんだと思いますよね、きっと。
そうだね、まあ、髪を押さえたりするので、なんか、体勢が悪いとかそういう感じなんだと思うけど。
いやー、うん、不思議な、どういう書き方をするのか不思議ですね。
そうですね。
あと、ドクターストーン、リブートベイカーの坊一先生、週刊2本は頑張ればできますが、SF でというのがなかなかハードル高めです。っていう。なんか、レベルの高い発言をしてますね、相変わらず。
そうですね。
週刊2本は頑張ればできますが、SF でというのがなかなかハードル高めです。いや、うん、でしょうねっていう。いや、まずできるって言ってる時点ですでにあれですが。
そうだね。
ハードル高いっていうか、普通の人は、無理ですよねっていうのが、すごい、なんでしょうね。高いレベルの高い発言ですね。
まあ仕事の鬼だなって思いましたね。
あとは、来週、で、来週が、関東から合衆賞大盛況御礼&テレビアニメ第4期放送直前記念関東から配給。ということで、アニメ4期がもうすぐ放送直前記念関東からです。
そうですね。
はい。第4期大変楽しみです。あとは、センターカラーが、永遠の子供たち最後の試練、最終章、御礼センターから約束のネバーランド。それと、人気作家を送る新作2連、新作読み切り2連弾第1弾、最悪その災難作者の新作読み切りセンターカラー30ページ、麻生秀一新作読み切り、祝結婚、麻生先生が次に絵作画題材とは一体。で、カットが最悪そうなんですけどね。
そうなんだよね。これだから、サイキクソじゃないのっていう、こういうとこあるんだけど。
タイトルが麻生秀一新作読み切りですし、すでにちょっと、前振りが効きすぎてますよね。
そうだね。いやー、どうすんだろう。結婚のエッセイとか書かれても、イラッとくるだけなんだけど。
なんでしょうね。ということで、こち亀からバトンを渡される形での麻生先生の読み切りとなります。あと、センターカラーが渋谷決戦編白熱2号連続センターカラー第1弾、呪術回戦。ということで、呪術回戦は本当にセンターカラー大変多いです。
うん。
で、あとは来週が合併号なので、付録がついてきます。一つはジャンプ特製、畜光クリスマスシール。暗いところで光るらしいです。
おー、いいね。
いいですね。子供の頃、畜光系大好きでしたよ。
うん、わかるわかる。
光る、ジグソーパズルのドラゴンボールのやつとか、すごい暗いところで眺めてましたよ。
うん。
あとは、筒井大志先生、大熱筆、ジャンプヒロインメイド服集合ポスター。ということで、僕たちは勉強はできないの、筒井先生が、ジャンプヒロインズのメイド服集合ポスターを書くそうです。
ほう、メイド服っていうのもまたいいね。
そうですね。なかなか、まあ、印象的にもそうですし、筒井先生の画風で描かれる各ヒロインがどうなるのか、大変楽しみです。果たして、鬼滅の刃からは誰が出るんでしょうね。
難しいね。かなおちゃんかなとは思うけど。
ねずこ。まあ、もしかしたら普通にねずこさんだと思うんですけどね。
そうだね。しのぶさんって言っても線もあるしね。
まあ、かんろじさんでもいいですしね。
そうですね。
いや、でもやっぱねずこさんだとは予想するんで、ねずこちゃんの筒井先生によるメイド服っていうのは大変楽しみですよ。
そうですね。あと、アグラビティボーイズどうするんですかね。
アグラビティボーイズは当然クリスじゃないですか。
やっぱり。
いや、他に誰がいるのかという感じですよ。
いや、別に誰でもいいじゃん。
広いんですよ。
広いね。いや、別に全員男だから別に誰が女の子役でもいいじゃないですか。
ヒロインが女だって誰が決めたんですか。
あ、そうね。ヒロインは別に女じゃないからね。確かに。
性別とか関係なく、ヒロインはクリスじゃないですか、どう見ても。
あー、確かに言われてみればそうだ。ごめん。俺が間違った。クリスだ。
あー、本当ですよ。なので、クリスのメイド服姿も大変楽しみです。
はい。
ていうか、それ、本編以上に逆だと思いますけどね。
うん。
まあまあ、ヒロインわかるでしょう。いやー、という感じ。ああ、あと、配給のヒロインか。八千さんは大人バージョン、女子大生バージョンですかね。
そうだね。ちょ、出てきたしね、一個版。
そうですね。逆に、清水先輩は成長バージョン出てないですもんね。
出てないね。
果たして、どっからどう思ってくるのか。結構、ヒロインのチョイスという意味でも大変楽しみです。来週の筒井先生ポスターという感じの、ジャンプ4号合併号が12月23日クリスマスイブイブに発売となります。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。